線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、7月の28日でございます。日曜日でございますけれどもね、今日はですね、私は長野県の方に来ておりますが、だけどまだね、梅雨明けこちらの方はしてないんですけれどもね、皆さんのお住まいのところではどうでしょうかね。なんか梅雨明けの便りもね、こうやって入ってきておりますけれどもね、だけど東海地方だとかこのね、甲信越地方はまだね、梅雨日焼けはしていないという感じですけども、まあね、台風が来ているという状況がね、昨日ありましたですね。だけど、まあ思った以上になんかそんなに大荒れって感じではなかったという感じでしたね。まあ昨日はですね、もう27日ね、これはですね、僕らにとっていろいろとお世話になっております、これ長野県の塩尻市というところにありますライブハウスというんですかね、まあフォーク酒場っていうことになってますけれども、風増しサボね、こちらのですね、なんと7周年記念のイベントだったということもございましてですね、このタミコさんが作った曲でございまして、まあね、風増しサボのテーマソングとしてね、あります風緑の空っていうのをですね、なんとウィアーザワールドみたいにですね、みんな歌い合ってですね、最後に大合唱をしたというですね、そういう感じのですね、もうライブ感満載の音源も収録をしたりですね、もうね、音楽の力っていうかね、なんかもう魂震えるような、なんかね、すごくなんかこういう人たちとですね、なんかこういう魂の触れ合いのようなね、素晴らしいなんかひとときをですね、過ごさせていただくことができたというのは、本当に僕らにとっても、いや、音楽ってすごいなと思いましたしね、また音楽っていうのはこうやってね、いろんな人たちをこうやってつないでいくっていう、すごい力持ってるなというふうに思いましたですね。まあそんな感じでございましてね、いつも通りでございますが、まあ、風増しサボのお話と、それからですね、このブログですね、今日はですね、まあ不思議すぎるこんなことができるみたいですね、こだわりの音源の制作についてお話しましょう。そんなわけでございましてね、聞いていただきましたでしょうかね。まあ昨日の盛り上がり方でございましたけど、まあこういうね、音源の収録がありましてですね、なんとこのライブ感のある音源をですね、この風増しプロジェクト第2弾でもって入れてしまおうとかっていうですね、そういう感じでございました。まあちょうどですね、なんか声優さんがね、映像を見ながらなんかアフレコをするというですね、そういう感じなんですけども、まあ3本のマイクをですね、並べましてですね、もう 1,2,3,4,5,6,7,8,9 っていう感じでですね、自分が歌う順番は何番かなとかって言って、まあ1番目2番目3番目とかっていう感じの3本のマイクがありますので、1,2,3 それでまた元に戻って4,5,6 みたいなですね、そういう感じでみんなに収録をしていただきました。いや、意外と面白くてですね、これは本当にものすごく盛り上がったんですよね。いや、これって面白いなと思いましたしね、まあ店長ともね、何回もですね、いろんな打ち合わせをしながらね、これでいいかなとかで、一 ベントのね途中で行われるんで、あまりあのレコーディングっていうことでシーンとしてしまってもいけないんじゃないかということもありましてですね、なんかあのねもうあのライブ感があるっていうか、もうバックに音が入っちゃってもいいから、なんかあのみんなのねこのね7周年記念のその雰囲気っていうのをですね、そのまま音源にパッケージすることができないだろうかっていうことも考えたりなんかしましてですね、でそれであのねあの収録をしたんですけど、まあすごい感じでございましたね。まあ本当になんか、自分もですね、まあこれはすごかったなっていうような思うようなね、そういうあの音源ができたような気がしますけどもね、もうあのこんなのはねうまい下手ではない、もうねなんかねあの人が何か叫ぶ時にですね、なんか音というものになんか魂が乗っていくっていう感じですよね。なんかそういうものがあるじゃないですか、なんか音楽っていうのはね、なんかあのそういうような思いっていうのがすごくあの感じ取れたっていうですね、なんかそういうものでございましたね。僕もですね、なんかあのなんかいろんなねあのいろんなあのしがらみのあるようなことをですね、いろんなこの1週間2週間抱えておりましたもんですから、まああのね、自分でもなんかね本当にあの、ね、なんていうんですかね、もうエネルギーっていうかちょっとエネルギー切れみたいなところがですねちょっとあったのかもしれませんけどもね。だけどあの今回のですねこの風増しサボの7周年記念のですね、まあ皆さんのなんかもう本当にあのほとばしるようななんかそういう魂のなんか叫びみたいなですね、なんかすごくなんかまあそういうことを言うとあまりにもベタすぎてですね、なんかあのその本来の形を表現することがなかなかできませんけれども、だけどあの本当にあの音楽の力っていうのは素晴らしいなと、もう人を生かすなっていうような感じをですね本当に感じたというようなね、もうねひとときでございました。まあひとときといってはあまりにも長いひとときでございましたけどもね、なんとねこの7周年記念のですねイベントが始まったのが夕方の5時でございますけれども、終わったのがですねなんと翌日の朝の1時で、朝っていうか深夜ですか、深夜の1時という感じでございましてですね、まあ本当に5、6、7、8、9、10、11、12、1ですか、だから8時間すごい長いイベントでございましたけどもね、だけど本当によかった、もう素晴らしかったんですね。まああのそういう感じでですね、もうねなんかもう料理もですね、まあ、私がこういうようなね、まあ、あの潰瘍性大腸炎ということもありますのでね、まあ店長もちょっと気を使ってくださったのかなって気もしましたけれども、だけど本当にね美味しいお料理だったですね。それからあの皆さんの音楽を聴きながらね、それとかこういうですねあの収録というようなねこともやりながらですね、なんかあのね素晴らしいひとときがどんどん過ぎていったという感じでございました。もうね本当にあのなんかそう本来の音楽っていうの形っていうか、音楽っていうのはやっぱりこういうもんじゃなんじゃないかなというような思うようなね感じでございました。もうクオリティがどうだこうだとかっていうことじゃないね、あのクオリティもちろん低いってわけじゃないですよ、だから皆さんがもう本当に素晴らしい音楽をね演奏されてるんですけども、だけどねやっぱり伝わってくる音楽っていうのがやっぱり本来の形なんじゃないかと思うんですよね。であの本当にあのその辺のあたりに関してはですね、この風増しサボのですねこの7周年記念で、いらっしゃった皆さんも本当にピカイチでございましたね。素晴らしかったと思いますね。あのそんな感じでございまして、私自身がすごくエネルギーをもらったというようなねことになりました。本当に皆さんどうもありがとうございましたね。あの本当にあの風増しサボね店長北野さんね、本当にね、いやもうあの7周年初めの僕らがその風増しサボというお店と出会ったのが2周年のことでしたから、もうこれで早5年が経ったわけですかね。まあそういう感じでございますが、本当にね、長い長いと言いながらあっという間の5年間でございましたけどもね、あのこれからもですねもう7周年8周年9周年そして10周年とですね、あのね月日を重ねてですね、さらに素晴らしいなんか人と人とのつながりを作っていただけるようなね、あの素晴らしいスペースであり続けてほしいなというふうに思いますね。まあ本当にあのね、昨日もあの天ナビ聞いてるっていう方がいらっしゃいましたね。まあ本当にあのそういう話を聞くとですね、まあこの天ナビもですねもう400回を迎えて、だけどあの本当にあの直接ですね皆さんにお届けしているというわけではないので、僕もですねこのパソコンの前に座ってこうやってねあのお話をしてる だけという状況なんですけども、これをですね、もう本当にあの皆さんが一人の方でも二人の方でもなんか聞いていただいている方がいらっしゃるというですね、そういうことっていうのはすごくなんか励みになるっていうか、なんかあのこういうふうにあのね、なんか過去を振り返ると、まあ、そういう人がですね一人でもいてもうその天鍋を楽しみにしているというようなことをですねもうおっしゃってくださるという方がいらっしゃるということは、なんかね何としてでもこれをね、続けなければいけないなというようなね、そんな思いがですね、あのふつふつとなんか出てくるわけでございますけどもね、まあ本当にあのね、確かにあの、まあ、この天ナビという、ね、インターネットラジオというような形でやっている、ね、こういうあの音源の配信でございますが、ね、だけど、まあ、だけどね、あの本当にあの生でこうやってあの声でもってですねお伝えするというようなそういうことっていうのは意外となんかなんていうんですかね、まあ、ただ文章で伝えるというよりもなんかニュアンスがさらに細かくね、あのいろんな方々にお伝えすることができるんじゃないかとか、まあ、自分でもですね、まあ、たまにはあの声が出ないような時があったりですね、あのそれとかね、あの今日は元気がないかなとかっていうのを元気を振り絞ってやってる天ナビだったり、それとかあのなんか駅のホームで撮ってるってやつがあったりですね、それとかあのタミコさんがなんかあの、電車でね、松本に帰る時の千種駅っていうのは長野県、愛知県のですね、千種駅っていうところで、なんかホームのところで撮ってるやつがあればね、まあいろんなものがありましたね。だけどあの、そういうのを積み重ねてきてよかったかなとかっていうふうに思う最近ね、今日この頃なんですね。まあ本当にあの、ね、まああの、何か、のね、なんか人と人とのつながりって言いますけどね、だけどそういうものっていうのはあのやっぱり出会いからね何もかも始まってるっていう感じなんですよね。あの本当にあのねこういう風増し茶房っていうお店もやっぱりあの初めはですね本当に人が集まらないとかっていうような状況がありましたが、今やですねもう本当にあのなんかいろんな方々がこんなにね集ってね、それでもうね、20名とかっていう感じ、20組限定とかっていう感じのやつだとあっという間にもう超満員になってしまうというですね、そういう感じのお店になってますけどもね、あの本当にあのね、この素晴らしいね、本来の音楽をですねお届けしてすることができるという、みんながですねあの自分の音楽も演奏できて、またそれをねもうみんなが本当にあの自分のことのように聞くというですね、なんかそういうなんか素晴らしいあのスペースなんですよね。ね、本当にあの店長もですね、まあとにかくあの僕もですねもうちょっとあの励ましたりですね、もう勇気づけてちょっと 何年でもちょっとたくさんやっていただけるようにですねちょっと頑張っていただかないといけないのでね、あの僕らもね本当にあの微力ながら、ね、協力をしていきたいと思っておりますのでね、あのよろしくお願いしたいなと思ってます。はい、まあ、塩尻にあるですね風増し茶房でございますが、まあ、金曜日と土曜日の営業ということになっておりましてですね、まあねフラッとね行ってみるというところからスタートしてですね、もう本当にあのこんなライブハウスというところではもう絶対歌えないよみたいなですね人がですね、まあ、この風増し茶房にね行かれましてですね、であの一通りの演奏をですね聞いたりすると、よし次はやっぱり俺もギター持ってこようかなっていう風にね思えるような不思議な店でございますのでね、もうぜひ皆さんお気軽にねお越しいただければという風に思っております。はいはい、そんなわけでございましてね、昨日の余韻もですね、まあ、未だになんかあのね、もう全然薄れていかないようなね、そういうあの興奮状態にあるですね、そういう感じでございますがね、本当にあの、もう皆さんがね、すごいなんかエネルギーを発したというあのエネルギーというのは未だになんか、もうあの、全くね、色褪せることなくそのまま残っているというようなね、感じでございますがね、まあ、とりあえずそればっかり喋っててもしょうがないのでですね、しょうがないってわけじゃないですけど、まあね、いつも の, あのブログの話題にも行かなきゃなっていう感じなんですが、ね、先週はですね、プロデュースのことについていろいろとお話をしたんじゃないかと思いますけどもね、まあね、本当に音楽のプロデュース、ね、こういうようなことっていうのはどういうことなのかっていうこともですね、ちょっとお話をしたかと思いますが、まあ まあ、今日ねお話しするのはですね、不思議すぎるこんなことができるこだわり音楽制作法というですね、そういうものをちょっとお話をしてみようかなと思っております。これブログでですね、5月のですね8日に書いておりますね。2019年の5月の8日ね、40歳から楽しむマニアック的人生というですね、僕が書いているブログでございますが、5月の8日に書いているというブログでございますね。いろんなね、音楽の制作法っていうのはあると思うんですけども、いわゆるカラオケの制作法ですよね。歌物があってバックの音っていうのがですね、こういうイメージがあるんだけどなとかっていうふうにね思うんですけど、アコースティックギターの弾き語りっていう方ですとね、その音が入っていないっていうのをですね、頭の中にはね、ちょっとギャップがあるなと思いながらですね、ギター一本で演奏されている方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。本当はこういうね、ドラムが入ってベースが入ってね、そこになんていうんですかね、キーボードみたいなですね、これシンセみたいなものが入ってきたりね、それとかこれリードが本当はここにエレキギターがガーンとくるんだよなみたいなね、それとかね、ここにわーっとですね、本当に生ストリングスが来てですね、それでわーっというですね、世界観が一気に広がるような、本当はこういう曲なんだよみたいなですね、そういう風に思いながらね、演奏されるっていう方もいらっしゃるかと思いますが、ギター一本だとそれを表現しきれないね。それをどうやってね解決していくかということなんですね。もちろんギターをうまく弾くというようなことによってですね、いろんな表現方法っていうのをですね、どんどん加えていくっていうことによって、それに近い表現っていうかね、ギター一本だったらギター一本のなんかその表現の仕方っていうのをですね、表現できるのこともあると思うんですけど、僕もね、畑基博さんとかですね、そういう方々の音源とか聞くと、本当にギターも本当素晴らしいなというふうに思いますしね、こういうね、素晴らしい、ギターのねサウンド感とそれからテクニックですよね。だけどそこまでいけないんだよなみたいなね、そういうような場合にですね、どのような形で解決するかですね。僕なんかはですね、もともとカネットね、僕とタミゴさんね、この2人のですねユニットということになっておりますが、何かがあるとですね、いつも誰かサポートの方にお願いして入っていただいてるんですね。ちょっと大きなですねイベントになりますと、清水直美さんとかですね、清水あゆみちゃんとかですね、清水親子ですね、ピアノとチェロでございますけれどもね、それからベースはですね、ドン中田さんでございますよね。かっこいいいかにもミュージシャンというですね、方の風貌のですね、方なんですけどもね、実は本業はデザイナーというですね、どっちにしてもかっこいいじゃないかみたいなそういう感じですけどもね、そういう、ね、方がいらっしゃったりですね、以前に入っていただいた、ドラムの方がですね、表直しさんとか、素晴らしい方でございますけどもね、本当にシンセはですね、玉井明さんとか、いろんな方々に入っていただいてるわけですね。なんですけども、普段はですね、アコースティックギターの1本で僕もね演奏するわけなんですが、僕自身がですね、やっぱりこの時のこの曲にはですね、こういうものっていうこういう楽器が入ってきてほしいんだよなとかっていうようなニュアンスがあるんですね。で大抵がそういうですね、サポートの人に入っていただくっていうような時っていうのはね、本当に例えばガネットのですね、基本的にはソロコンサートというような時ですし、それにそうじゃないにしてもですね、もうガネットのもう本当にかなり重要なコンサートですよね。そういう時にはこういうねサポートの方に入っていただきますし、今年はですね11月にそういうコンサートが控えているっていう状況にはありますが、そういう、時にお呼びしているっていう状況ですが、そうじゃなくてですね、例えばね、前回のですね、なんですか、信州花フェスタみたいなね、ああいうイベントですよね。でそういう時にですね、ガネットにぜひ歌ってもらいたいというような要望がある、だけどやっぱりこういうですね、もう世界観を表現したいなとかって思うとですね、ギター一本では表現しきれないね、どうしようかなと思う時に、僕がやってる方法でございますね。これカラオケをね作っといて、そのカラオケに合わせてですね、僕がギターを弾く、それでタミコさんにモニターでそのカラオケを聴いてもらってですね、歌を 歌っていただくという、ね、そういうような形なわけです。ね、かといって僕はですね、あのピアノを弾けるわけでもないし、シンセが弾けるわけでもない、チェロを弾けるわけでもないし、バイオリンも弾けない。ね。で、だけどバイオリンの音に入ってきてほしいわけですよ。あのね、それとか、これね、もうまあ、もうサウンド感としてはもうドラムとかベースがガンガンと来てほしいんだよなとかっていう。だけどドラムはね、なんかあのこういうね、なんかちょっとおしゃれな、ちょっとジャジーな感じがいいんだよなとかって、もうベースはやっぱりウッドベースみたいな、ああいうね、もうロン・カーターみたいなかっこいいね、まあ、ベースがこうやって入ってきてほしいんだよなみたいなね、そういうふうに思ったりですね、するんですけど、まあもちろんロン・カーターみたいに弾けるわけじゃないんで、ね、まあそういうような時にですね、どうするかっていうことなんですけど、まあそれに、そのね、ことをですね、私はブログに書いております。不思議すぎるこんなことができるこだわり音楽制作法というですね、これあの素晴らしいソフトがございますね。これはバンドインアボックスっていうですね、もういかにもあの箱の中にバンドが入ってますよみたいなですね、そういうようなねタイトルのソフトでございますが、あの私がですねアレンジに使っているのはこのソフトを使っているわけです。まああのね、例えばあのシンセでもってですね、例えばあの鍵盤で弾くね、あのこういうメロディーを弾くんだというですね、メロディーが決まっている場合にですね、あのこのメロディーを弾いてですね、それとかベースもドラムも全部一から打ち込む、ね、そういうのもまあ一般的なやり方としてあるんですけども、私はですね、もともといろんな人たちが弾いた音源っていうのをですね、わーっと並べてここにはどの音源にしようかなと選ぶわけですね。まあ一つのあのプロデュースって、プロデューサー的のですね、まあ音源の制作法って言ってもいいんじゃないでしょうかね。実はそのバンドインアボックスにはそういうものがあるんですね。あのもうね、要するにリアルトラックっていうね、ものですと、もう何百種類というものがありまして、まあそれであのね、このコード進行とこのテンポね、それとかもう曲のニュアンス的にはこんな感じというですね、ものを選びますとですね、いろんな種類のものがいっぱい出てくるんで、あのそれをですね、まあこのね曲のリードとしてはどういうものがふさわしいかなとかっていうことで選ぶわけですね。まあその選びながら、まあだけどリードっていうのは非常に印象的なものでもありますので、あのね、僕らの場合はリードのですねメロディーだとかね、それはですね、もう滋賀県の中塚さん春彦さんというですね、素晴らしいあのMIDI のエンジニアがありますので、まあ、その方にですねリードは頼むとね。だけどあのドラムだとかベースだとかね、バックに流れているあのオルガンの、ね、音だとかね、それだとかあのね、その辺そういうあのギターのバッキングとかね、そういうものはですね、まあ、ここに欲しいなとかっていう感じでね、あの入れてももうね、そういう全然違和感がないわけなんですよね。だからそういうような感じがあるので、あのこういう感じで、ね、こういうサウンド感なんだよなとかっていうのをですね、表現するにはこの、ね、バンドインアボックス、ね、これを使うとですね、弾けない楽器も弾いてくれる、ね、まあ、そういうことなんですね。まあ、それもあのさらにですね、これプロのミュージシャンがですね、もう生で弾いた音源が入ってるんですね。でそれこにあのびっくりするようなことを、ね、今から言いますけれどもこれ例えばですよ、例えばのコード進行 CAmFG っていうコード進行があったとしますとですね、あのプロの弾いたですね、その演奏がですね CAmFG とかっていう感じにですね変化して飛び出してくるわけですねこれが不思議、今でもね、なんでこれがこういうことができるんだろうっていうですね、MIDI だったら分かりますよ。だって MIDI っていうのは基本的にだってあの弾き方のデータとですね、音源というのがあの組み合わさって、の弾き方データと音源が組み合わすっていうことは、そのデータに乗って、そのこういう、この音源でこれを弾きますよとかっていうですね、プログラムをしておけば、ね、その音で鳴るわけですね。まあ、なもんですから、あのもちろんあのね、まあ、あのコードに沿った、ね、そういう音源と作り込むことができるんですけど、もともとねここに入っている、もうバンドインアボックスの中に入っている音源というのは、要するにあのいわゆる 本物の音源データなんですよ。あの WAV データっていうですね、 WAV と書きますけれども、 WAV データね、それがですねもう入っているのにもかかわらず、まるでですね MIDI のように音源が変化するというですね、どうなってんのって今でもすごく不思議なんですけども、まあそういうような形のね音源があっちこっちからいっぱい出てくるねですね。でそれであの僕の場合はですね、 まあ、確かにこのバンドイヤーボックスっていうのはもうあのパターンにも限りがありますしね、それで何曲も何曲も作ってるうちにですね、もう確かに雰囲気もやっぱり似てきてしまうっていうですね、そういう感じがあるんじゃないかと思いますので、私はですね、実はですね、ドラムとかベースだとか、ね、その辺のあたりだけでも 5,6 種類選んじゃうわけですよね。 5,6 種類選ぶ、ね、それからもうここでピアノの音っていうとピアノの音だけでも 3,4 種類選んじゃうわけですね。それとか要するに生のですねストリングスですね、生のストリングスっていうとですね、チェロと例えばバイオリン2本とですね、まあ、それとかそういうものをですね何個も組み合わせてですね、そういうその生ストリングスを作っちゃうんですね。もうそうなるとですね、もうこのねパターン化されたもののですね、もう雰囲気を逸脱してしまいますので、もうこのなんていうんですかね、もう制限された世界とかっていうところからですね、もう完全に飛び出すことができるんですよね。もうそういうような感じでですね、私音源を作っておりますので、もうこれまたねこれからですけども、まあ、このですねブログだとかね、ご覧になっている方々にね、ご覧になっている方々とかこのテンナビを聞いてくださっている方々にもですね、まあ、いつかプレゼント企画としてですね、もういろんなことを考えておりますので、私が作った音源、ね、これもですねぜひ聞いていただいて、これ作ってんのみたいなですね、そんな感じでですね、もう聞いていただければなというふうに思っておりますね。いろんな音源の作り方はあると思います。今はですね、もう特に昔みたいにそれこそアコースティギター1本で、まあ、例えば自分がですね、まあまあ、右と左と分けてですね、アコースティギター2本でっていうですね、まあ、そんな感じのですねレコーディングして、まあ、これで完成みたいなですね、それでやっていたって時代から比べるともうすごいね複雑なものができるようになってきたんですね。まあ、それにですね、これもう何がすごいかってですね、音符が読めなくてもできるんですね、これどう思いますか、これアレンジをですね音符が読めなくてもできるっていうですね、もうこれがすごいですよね。まあこれね感覚で作っていきますので、あこれだみたいなね、あこのパターンだみたいなね、それとかあこのベース探してたんだよねみたいな、なんかね、もうそれこそプロデューサーがですね、もうミュージシャンが演奏したその瞬間にこれだよみたいなね、そんな感じで選んでいるっていう感じでですね、音源をですね、まあ探し当てることができるんですね。まあ例えば今のですねバンドイヤーボックスっていうのはですね、さらに細かい作り込みをしたいなと思った時にですね、WAVデータの弾き方データというか WAVデータの音源がですね、今度はですね、ミディデータとして変換することができるようになったんですね。そういうことはですね、まあ、音源はもちろんシンセの音源になってしまいますけれども、ミディのデータでもってこのですね、今WAVデータもう要するに音源のデータとして聞いてるっていうような音源がですね、今度はですね、まあ、シンセの音にはなりますけども、自分がこのメロディにしたいんだよみたいなですね、修正ができるようになったというね、そういうようなこともありますので、まあだもんですから、まあね、考えてみるととんでもない進化ですよね。まあこれからどのような形で進化していくのか、もうこのバンドイヤーボックスについては僕はねもうすごく楽しみにしてましてですね、もうさらに今ですねバンドイヤーボックス26というところまで来てるんじゃないかと思いますけども、まあね、まあ出会ったのはどうだったかな、13ぐらいの時でしたかね、バンドイヤーボックス13ぐらいのね時だったと思いますけども、今やですねもう本当にクオリティもすごいようなですね内容になってまいりましたね。もうね、だけどねバンドイヤーボックスのねすごい得意分野っていうのがなんとねジャズとかボッサなんですよね。もうこれがですねもう素晴らしいものがいっぱい揃ってるんで、なもんですから自分のですねアコースティックフォークソングみたいなですね曲がですね、なんとあなたの曲がジャズになったりボッサになったりするみたいなですね、なんとコード進行もですね、もうすごく普通のコード進行でもですね、なんとジャズっぽく聞こえちゃうようなですね、まあ、そういうなんか音源の制作っていうのができるんですね。これがね、もうすごいね、もう僕にとってはもう本当に ね、いやもうなくてはならないようなソフトになってますけどもね。まあだけどあのね、まあいろんな形で手を加えるっていうことをですね、私は心がけてやってますので、あのね、リードはあの中塚さんとかっていう感じになってますと、まあこれがですね、まあ本当にあのね、まるであの生の演奏の上にですね、リードが乗ってるような形になるんですね。いやこれもね本当に素晴らしいと思う。まああのこれあのね、演奏してるのは実はね、あのいやこれあの僕が全部あのパソコンで作った音源なんですよとかっていう話をするとですね、どうなってんのみたいなですねそういう風に言われる方もいらっしゃるんですね。シンセの音源ではない、なんと生演奏ですよ。生演奏がですね、もうあのこのような形でね、リアルなですねサウンド感となってですね飛び出してくるっていう、まあ、ここはすごいなと思いますね。本当にバンドイヤーボックスっていうのはですね、そんな感じでございますがね、まあすごい不思議なソフトでございますね。あのアコースティギターの弾き語りの方ね、バンド上がりの方もうほとんどですね、コードは知ってるけれどもね、あの音符が読めないね、これは普通のミュージシャンのあり方でございますね。まあ本当に音大とか出ていないとですね、もうね、それこそなんかもう音符を読むなんてことはね、本当はあまりもうできなくて、もう普通なわけでございますからね。ね、だけどまあ本当にあのそういう方々が、まあ、本当にあの自分のイメージっていうのをですね形にしていくっていう上においてはですね、このバンドイヤーボックスっていうソフトはですね、もう本当にはなくてはならないね、そういうような感じでございますね。もう今バージョン26ですけどもね、バージョン30ぐらいになった頃にはですね、どういうことができるようになっているのかね、これも楽しみな感じでございますね。ね、まああのそういう感じでございますのでね、またね、もう本当にあの皆さんね、あのこういうソフトも手に入れていただいて、まあだけどね、ちょっと高いんですよね。まあそういうのはありますけれどもね、あのもう全部入ったエブリシングパックでしたかね、なんかそれなんかハードディスクがついてるっていう状況なんですけども、それでも 5,6 万っていうところだったかなと思いますけどもね、まあそういう感じではありますがね、ぜひで手に入れていただいてですね、まあ本当にあのわあなるほどすごいねみたいな感じでですね、そういうのをですね、もう体験していただきたいと思っております。はい、まあ本当にですね、まあ今日もですね、まああの風増しサボなお話と、まあブログのね内容っていう形になりましたけども、だけどね、本当にあのね、まあこのですね風増しサボのすごいエネルギー、ね、これ何なんですかね、私もすごいエネルギーをもらいましたね。それからもうこのね音源の制作のあり方ね、ぜひね皆さんもこれからですね、もうどのような感じになるんでしょうか、ぜひね体験してみてください。はい、じゃあ来週もお楽しみに。どうもありがとうございました。ナビ。